おはようございます。
教会を探す目印、それは十字架です。十字架はイエス・キリストの死を表しています。十字架刑、これは最も重い罪を犯した者が受ける一番厳しい刑罰です。死んでいく苦痛をできる限り引き伸ばして味わわせるもの。キリストの場合は朝の9時に貼り付けられて午後の3時に息を引き取られました。6時間ですよ、苦痛です。多くの信者を集める宗教のうちでこのようにひどい死に方をされたお方はイエス・キリストだけです。孔子も釈迦も平安に終わってますよね、うん、ですからイエス・キリストを救い主として信じるキリスト教の特色といえばこの十字架の死ということができるでしょう。キリストはユダヤ教の一番大事な住越の祭りの日曜日にエルサレムの都に入り、木曜日の夜に逮捕され、金曜日に十字架に処せられました。そして3日目の日曜日の朝、墓から復活し弟子たちにご自身を表しました。この最後の1週間の記述にこの新約聖書のこの4つの福音書はいずれも3分の1以上のページを当てています。キリスト教会にとって十字架と復活がいかに大事なものなのかを表していると思います。今日は暦の上ではイエス・キリストがエルサレムに入城された日曜日にあたります。今週の金曜日がこの十字架に貼り付けられた受難日、そして、今度の日曜日が復活を祝うイースターです。日々に4つの福音書をより配りながら比べながら祈りつつこの1週間を過ごしたいものでございます。この4つの福音書にはこの貼り付けられたキリストが十字架の上で語られたこの7つの言葉がそれぞれに記されています。ルカの福音書にある3つの言葉はもうさすがにこの救い主でなければこの語れないようなお言葉を素直にこの感動する言葉が記されていますね。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。父よ、私の霊を御手に委ねます。このような言葉をこの激しい死の苦しみの中で言える人間は果たしているでしょうか。私はこの言葉のゆえにイエス・キリストは人間ではない、人間の姿をとって私たちのところに来てくださった神、救い主に他ならないと信じることができました。ヨハネの福音書に出ているこの十字架上の言葉、この婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です、見なさい、あなたの母です、乾く、成し遂げられた。これも母のマリア のこれからを案じる、案じての弟子のヨハネにその母を託した愛、神の救いの技が完了し自分は使命を果たしたという明確な自覚を示すキリストならではのお言葉です。ところがその一番最初に書かれたマルコ福音書、それを下敷きにしてこの書いた2番目のマタイの福音書は、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという言葉のみを記しています。どうしてこのようなに大声で叫んで死んでいかれた方こそ本当の神の子だったと十字架刑を執行したローマ兵の隊長が言ったと明かしています。どうしてでしょうか。イエス・キリストは弟子たちの信仰が深まり、あなたは光る神の子ですと言えるようになると、ご自分が祭司長や律法学者たちに引き渡されて侮辱され、鞭打たれ、殺されることを弟子たちに繰り返し予告されました。弟子たちは当然は驚いて当惑しました。弟子たちと最後の晩餐を取られた後では、いつもの祈りの場所に行くと、アッパ父よ、あなたは何でもお出来になります、この杯を取り除けてください。しかし御心にかなうことが行われますようにと祈られました。そして逮捕されていかれたんです。十字架の死を神の御心として受け入れ、いわば覚悟の死を迎えたのでした。それなのに最後の最後になってどうしてこんな叫びをされたんでしょうか。9時に十字架につけられて、昼の12時になると全地が光を失って暗くなった、暗黒になってしまった。死刑を執行していた責任者の百人隊長は驚いて、もう目を凝らして、犯人がいなくなったら大変だって、その十字架犯を犯人を見つめていたことでしょう。3時間経って、午後3時、突然、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという叫びが闇をついて聞こえてきたんです。兵士の一人は、エロイエロイのエロイを、このエリアっていうふうに聞き取っちゃいました。あの大預言者エリアが、を呼んでいるんだろうか。それならばもう死にかかっている彼の気力を取り戻させて、その奇跡を見たい。そこで水ぶどう酒を含ませた海綿を長い足の棒の先につけて飲ませようとしました。兵隊たちも奇跡の数々を行ったイエスだから、もしかしたら最後の最後に奇跡を起こすんじゃないか、そういうふうに思ったんですよね。そうです、集まってきた群衆だってメシア、イスラエルの今すぐから十字架から降りていいが、降りるがいい、それを見たら俺たちも信じてやろうと罵ったんですからね。この私たちが今見ているのはマルコ福音書の終わりですね。この一番最初に書かれたマルコ福音書は、書き出しの言葉、神の子イエス・キリストの福音の始めということで始まっています。 それまでナザレ村の大工をしていた30歳のイエスがバプテスマのヨハネからヨルダン川でバプテスマを受けたとき、聖霊が下ってきて、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものと語ったとマルコ福音書は記しています。そしてそのイエスが十字架の上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ぶ姿に、百人隊長が、はあ、本当にこの人は神の子だったと思わず語った。特にこの地上の生涯を締めくくっています。神にも人にも見捨てられて、この十字架で惨めに息を引き取られたイエス・キリスト、一体このような死に方がどうして神の子を表しているのでしょうか。私たちはこの目白学科教会で湯谷清牧師のもとで信仰を育てられました。先生の言うこの熊本の士族の出で、この宮本武蔵の手作りの木刀をお持ちでした。私がそれを蔵から見つけ出して振り回してたら、おいおい、我が家の顔だぞって叱られてました。で、先生はよくこのいろんな昔話話すんですけども、この武蔵の逸話の一つ、これも何遍も私聞きましたよ。この武蔵は晩年を熊本藩主のこの細川の方に仕えたんですね。ある日、細川公が武蔵に尋ねます。そちはこの剣道の極意をこの岩尾の実という、それはいかなるものか。かしこまりました。では岩尾の実をご覧に入れましょう。彼は一人の若侍を呼び出されました。寺尾久米之助、殿のお言葉だ、切腹を申し付ける。殿様びっくりしちゃいました。え？は、承知いたしました。支度の義務あり、しばらくのご猶予のほど願い上げます。静かに退席していく久米之助の後ろ姿を指しながら、殿、あれが岩尾の実です。剣の道、これは相手に対したとき、驚きや恐れ、疑い、惑うことによって心が乱れぬように日頃の修練を積んでいます。主君に命を捧げて仕えていく刀を持った武士、この一点を定めて、心に定めて、どんなご命令でも動揺することなく、この迎えていく、これ剣道修練の極意です。佐賀藩の、その武道修行所、有名な葉隠れ、ここにも有名な言葉が記されています。武士道とは死ぬことと見つけたり、武士道とは死ぬことと見つけたり、だから刀刺してるんですね。武士たる者、いついかなる時にも見事に死ねるように心がけるべしというのです。私たちは自分がいつかは必ず死ぬ、これは一応知っています。でもいつどこでどのような死に方をするか、これを 前もって知らせたされたらどうでしょうか。その時が近づくにつれて身も心もすくんで平常心ではいられなくなるでしょう。だからこそ死に際して見苦しく取り戻さない、松葉として死に臨む姿を憧れるこの心の美学を私たち日本人は持ってるんじゃないでしょうかね。自分ができるできない別として。ところがイエス・キリストはご自分がいつどこでどのように死ぬかをはっきりと自覚しておられました。弟子たちがこの繰り返し予告しておられます。その死を目的に一直線に進んでいかれました。それがいざその時が迫るよ、激しく恐れもだれ始め、弟子たちに私は死ぬばかりに悲しい、ここで離れずに目を覚ましていなさいと頼んで祈っておられます。さらに十字架の上の断末の苦しみの中で、我が神、我が神、なぜ私を見捨てになるんですか、見捨てになったんですかと大声で叫んでおられます。このお姿は私たち日本人が期待する立派な死に方に反するものでした。ですからの有名な作家芥川龍之介はこのイエスの叫びにつまずきました。で彼は作品西方の人の中でこの武士の妻おしのにこのイエスを見下げ果てた臆病者と言わせて、彼自身イエスを捨てています。イエスの十字架上の叫び、これは一体どういうことなんでしょうか。先週マレマ主事がこのユダの裏切りについて説教されました。弟子たちとの最後の晩餐の席上で主はユダの裏切り、ペテロの不信仰を予告されます。そして食後にゲッセマネの園で心を注いで祈られました。私は死ぬばかりに悲しい、アパ父よ、あなたは何でもお泣きになります、この杯を私から取り除いてください、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。彼は愛する弟子のユダやペテロがご自分の愛から外れてこの裏切りとか不信仰に落ちていくことを何よりも悲しかった。しかし彼らを断罪することではせずに、ご自身が深く苦しむことによって彼らは許される道、すなわち十字架の救いが成し遂げられるように徹底的に祈り抜かれたのです。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。この祈りは神に捨てられた者の祈りを代わって祈っているのではないでしょうか。そして主イエスが神の御子でありながらユダよ、ペトロに語って神様に捨てられる絶望を経験されたのです。本当にそうです。マリマ主事が述べられた通りです。 神職を共にしてきた愛する弟子たちの不信仰、裏切りを心の底から痛み、悲しみ、彼らに代わってご自身がその罪を引き受け、神に捨てられる裁きを受けておられる。この主イエスの十字架の死ですから、それをじっと見守っていた百人隊長は、主イエスからそのにじみ出てくるその愛に感動して、本当にこの人は神の子だったと語ったんじゃないでしょうか。私の先輩牧師の一人、この一人娘を自殺で失った方がいます。彼女は親の反対を押し切って17歳で結婚しました。しかし7ヶ月で心身ともに疲労しきって帰ってきました。そこで親と子はよく話し合いました。そしてもうこれ以上結婚は生活を続けるのは無理だと本人も納得しました。ところが次第に明るさを取り戻し始めた矢先に相手から電話がかかってくると、親が引き止めるのも振り切って飛び出していっちゃったんですね。この両親は眠れぬ一夜を明かし、次の朝アパートにそっと様子を見に行きました。したら中からこの話し合う声が聞こえたので、あ、ほっとして話し合ってんだな。それで帰ってきたんです。ところが10時間後に彼女はそのアパートの一室で一人命を絶ってしまったのでした。この父親は牧師を辞めようとすら思いました。しかし悲しみと絶望のどん底で、彼は裏切り者ユダと、ユダを自殺させてしまった主イエスを思い巡らすようになりました。ユダは深い後悔の中で最初長老たちのところに銀貨を返しに行っています。しかし我々の知ったことか、お前の問題だと突き放されて自殺してしまいました。この親は自分たちの態度の中にも娘を突き放すものがあったので自殺させてしまったのではないかと自責の念を駆られました。しかしそのうち彼はユダを自殺させてしまった主イエスの心に思いが行くようになりました。主ご自身が徹夜の祈りを持ってユダを使徒の一人に選んだんです。そのユダが崩れていきます。それを愛を持って愛を言葉に込めて語り続け、思いとどまらせようとしました。それでもユダを自殺させてしまった主の悲しみ、いかばかりだったことだろう。この時この父親は、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという叫びを特別な響きを持って聞き取ったのです。彼は最後こう言ってます。主はここでユダの叫びを一緒に叫んでくださっているのだ。主イエスはここで神から見放されたと絶望するユダと一つになってくださっているのだ。主はユダの罪をも ご自分が引き受けて十字架についてくださっているのだ。私の先輩、彼が牧師になるときに自分の牧師から送られた言葉を改めて思い起こしました。その言葉っていうのはですね、ただ主捨てたまわざるがゆえに、ただ主捨てたたまわざるがゆえに、私もここまで生きながらいたの、神様が見捨てないでくださったからなんですよね。で、彼は最後にこう言ってます。私は心のどこかで主に捨てられたらもう一切は終わりだと考えていました。しかし娘を自殺させてしまった悲鳴を通して、失望を通して、イエス・キリストにおいては私も娘も捨てられてはいないと示されました。すべての捨てられたものがこのイエス・キリストを信じるようになること、神に捨てられたものは一人もいないということを信じるものになることによって、そのことこそ神様が一番望んでおられること、またそれが捨てられたものにとっても一番望ましいことだということを知らせていただきました。この父親はイエス・キリストがユダの罪すらも引き受けて十字架にかかり、我が身、我が身、なぜ私をお見捨てになったのですかと、ユダ自身の叫びをご自分の叫びとして叫びつつ、死んでくださったのだと受け止めて、深い慰めを見出すことができたのです。こう叫んで死んでいかれたイエス・キリストを神は墓の中から復活させて天の御元に迎えてくださったからです。イエス・キリストの十字架の死により救うことのできない、十字架の死によってこの救うことのできない罪は一つもありません。イエス・キリストだから見捨てられるものは一人もいないのです。イエス・キリストこそ全ての人の救い主です。感謝いたしましょう。お祈りいたします。全てのものの父なる神様、御子イエス・キリスト、私たち全てのものの救い主として、この世にお使わしくださった恵みを深く感謝いたします。主はユダの裏切りを深く悲しみ苦しみ、あなたから見捨てられることのないようにとユダになりきって叫び訴え、彼が自殺する時を同じくしてご自分も十字架にかかり、ユダの罪をあがなって死んでくださいました。ユダばかりではありません。私たち一人一人をも同じように愛し、祈り導き、共に死んでくださり、さらに新しい命に生きるものとしてくださる救いの恵みを預からせてくださることを心から感謝いたします。自分の罪深さをしっかりと自覚できない私たち、ある意味深く祈るものにしてください。主よ、殺し合う戦争をやめさせてください。平和をお与えください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。 丸山さんの説教の原稿もそこにありますから、皆さん読んでください。